FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する卒業生、学生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。この向女ラジオ、今日で3回目ということなんですけどね、毎回ゲストの方とはね、事前にお話をお伺いするようにしてるんです。私は直接会ってお話を伺ってるんですが、その方がどういった雰囲気なのかなというのが知りたくって、人見知りの方なのか、おしゃべりが好きな方なのか、どんな方なんやろうと思いながら、毎回ね、会う前にはワクワクしながらその日を迎えるんですね。卒業生、学生、現役学生と言いましたら、平たく言うと私は自分の後輩に当たりますのでね、なんか今はどんな雰囲気の学生さんが向こう側に行ってるのかなっていうのを知ることができて、とっても楽しい打ち合わせの時間なんですよね。今日お迎えするゲストはね、もうとってもフレッシュで、そしてなんかこう朗らかで素直な感じのお嬢さんだなという印象を受けました。どうぞ後半に登場していただきますので、楽しみにしててくださいね。さあ、そんな今日のゲストさんなんですが、去年の12月、能勢で美味しい味噌作ろうや手作り堪能日帰りバスツアーというのを開催されました。これね、ゼミ生の家族や友人、知人、卒業生など41人がツアーに参加してくれて、味噌作りやおまんじゅう作りなどを体験したということなんですね。なぜモニターツアーを企画したかっていうことなんですけれども、きっかけがありましてね、大学生観光まちづくりコンテスト2016で、準優勝に値する大阪観光局長賞を受賞した学生3人がいらっしゃるんですが、この企画を実際のツアーにしようとして、そして大阪観光局と能勢吟遊生委員会の協力を得て実現したそうなんですね。実際参加した方からは、すごく楽しかった、風景もね素晴らしかったようで、大阪府下とは思えないほど緑豊かな場所ですね、ということで大変いい感想が上がってきたということなんですね。今日の向川女子大学ラジオ、向女ラジオでは、実際にこのツアーを企画した井上由美子さん、小島理香子さんをゲストにお迎えいたしまして、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。生活環境学部情報メディア学科の大森勇准教授ゼミの4年生です、井上由美子さんと小島理香子さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
井上由美子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
小島理香子です。よろしくお願いします。
お願いします。お二人はメディアコミュニケーションがご専門の大森先生のゼミ生ということでお聞きしてますが、大森先生のゼミってどんなゼミなんですか？
同じ学年の子が12人いるんですけど、はい、その中でもさまざまなグループに分かれていて、で私たちみたいな旅行コンペを考えているグループと、あとは一人で研究してる子もいたりとか。
一人でもされてる方が、
ね、なんかチョコレートの研究とかしたりとか、
楽しそう
楽しそう。
なんか本当に自分がやりたいこととか興味を持ったことをなんかやらせてもらえるっていう、いろんなコンペとかに参加したりとか、研究したりとかっていう風にできますね。
さあ、井上さん、小島さん、そして今日はお越しいただけなかったんですが、江口律子さんの3人で、昨年12月モニターツアー、能勢で美味しい味噌作ろうや手作り堪能日帰りバスツアーというのを開催されたんですよね。
はい、
でこのモニターツアーは大学生観光まちづくりコンテスト2016で、準優勝にあたる大阪観光局長賞を受賞した、3人の企画が受賞したということで、これを実際プレゼンテーションしたものをモニターツアーにしたということですよね。
そうですね。
はい、これもともとそのコンテストに応募しようと思ったきっかけは何だったんですか？
もともとは最初食生活の研究をしていて、毎日ご飯だったりとかおやつだったりとか食べたものを記録するっていう研究をしていたんですけど、
はい、
その中からまちづくりのコンテストをするということで、普段食べてるものは何かということで、 日本食っていう私たちのルーツっていうのはそこかなということで、
うん、
その味噌作りに注目して研究を進めていこうかなっていう。
小島さんどうでした、最初味噌でいこうってなった時に。
いや、なんか井上さんが味噌を見つけてきてくれて、うん、それで、あ、それならちょっといけるんじゃないかって思って、
コンテスト出せるんじゃないかと、
コンテストに出せるぞってなって、うん、そこからまず味噌を作るとこから始めてみようって言って、
うん、
まあ、2人で最初にその味噌作りの体験ができるところを探してきて、味噌作りっていうのもまず自分たちでやってみました。
へー、そういう体験させてくれるところってあるんですか。
まあ、基本的には冬に仕込むものなので、冬とかは結構体験はいっぱいあるんですけど、私たちが行ったのはまあ5月だったので、まあ、年中やってるところっていうのを探して、まあ、堺市の雨風っていうところに行かせていただいて、うん、まあ、体験をさせていただきました。
でも味噌を作るっていうのは私は全く想像つかないんですけど、
そう
ね、どうやって作るんですか。
でもすごく簡単で、
うん、まずね、材料が大豆と塩と、うん、麹ってもうすごいシンプルな3種類しかないんですけど。
あ、それだけ、
はい、
もうだけです。
だけです。
へー、それまずなんかこねて。
そうです、豆を潰して。
あ、そこからやるのか。
混ぜて、うんうん、ひたすら
本当にこねるだけです。
あの形からその味噌になるまでひたすらこねるっていう作業。うん、
へえ、ね、どうでした、やってみて。
めっちゃ楽しかった。なんか
粘土みたいな、
粘土遊びみたいな感じで、なんかお子さんとかにも結構人気らしくって、うん、小さい頃から、まあ、お年寄りまでできるっていうことで、うん、まあ、
楽しかった
うん、でそれで味噌作りの体験をしました。そこから、う
ん、そこから、うん、そこ の, その体験した時にその農家の方にいろいろ教えていただいて、そのいろんな地域によって違うとか、その割合によって味噌の味も変わるっていうこととか、まあ、たくさんのことを教えていただいたので、まあ、そこからその大阪府内でやっている方を探していこうっていう風になって、うん、もうとりあえず探しまくったな、う
ん、上から下まで
大阪府の上から下まで。
そうですね、もう最初はそのホームページで味噌作りをしてるとこっていうのを調べて、もう上から電話していったんですよ。
で実際そうやって味噌作りをしているところを見学させてもらったのかな、今度は。
そうですね、うん、見学させていただいたり、
うん、豆を作ってる畑を見せていただいたり、あとはそう売ってるものを実際に食べさせてもらったり。
試食めっちゃさせてもらった、
はい、
そこ楽しそうやね。
なんかその味噌を使ったドレッシングだったりとか、うん、おかずっぽい味噌、ニンニク味噌だったりとか。
美味しそう、なんか野菜つけて食べたりとか。美味しそうやね。どんなこと感じました、実際その見学に行かせてもらって。
味噌の旬が冬ということで、年に1回その味噌をバーって売り出す時期があるんですけど、その時に近所の方はもちろんなんですけど、他の県からわざわざその足を運んできてくれるっていう、その味噌しか食べれへんみたいな、なんかもう胃袋つかまれてみたいな感じのお客、リピーターのお客さんがいるっていうお話を聞いたので、その味噌作りされてるお母さんの味っていうのはすごい愛されてるなっていう風に感じました。
このフィールドワークを経てコンテストの準備に取り掛かるということになるわけですね、うん、
はい、
うんうんうん、このコンテストはどういう形式で行われるんですか。
パワーポイントと1枚の企画書の書類審査と、うん、あと最終プレゼンっていう
本選ですね。2回あるわけですね、
はい、
うんうん、じゃあ最初にその企画まとめて、
はい、
パワーポイントもまとめて、
はい、
で今度それは本選でプレゼンテーションをしないといけない、
はい
はい、
3人でやったの。
3人でやりました、はい、なんか私だけがすごく下手だったので、すごく先生にもめっちゃ怒られて何十回と読んで、うん、原稿もで、ま、覚えるのはまあ当たり前で、
見ながらじゃなくて覚えて、
そうですね、は
い、とりあえず回数をこなすしかないって言って、
うんうん、
3人でムービーを撮りながら、ただひたすら何十回も1日で通すっていう、
寝てても、
うん、もう夢出てくる、
夢に出てくるぐらい本当に
本番どうでした、そこまで練習して。
あ、でも本番は、うん、まあ、本当に緊張したんですけど、
うん、
まあ、逆に、まあ、こんだけやってきたし、もうこれでもうミスしたらもういっか、うん、みたいな気持ちになれて、もうリラックスできました、
うん、
でも結果見事準優勝じゃないですか。
そう、ありがとうございます。
その時はどんな気持ちでした。
出し切ったことがすごい、なんかもうそこで達成感が出ちゃって、
うん、
なんかえみたいな。
でもなんか先生にももう終わった後に、まあ、あんたらは賞はないかなみたいな感じで、もうなんかそこの時点でもう好評をいただいてて て、もうなんか私たちの時点でもう発表の前にも終わったんです
よ。それは先生優しさじゃないの。でも準優勝だけじゃなくてパフォーマンス賞ももらったんでしょ。
そうですよ、
そのパフォーマンス賞っていうのは、はい、まあ、会場投票でそのプレゼンとかを見て皆さんが投票してくれるっていうので、まあ、私たちはそのプレゼンテーションを評価していただいたのかなっていう風に、うん、もうそこでもう満足して、う
ん、あれだけ練習してきたことが報われたもんね。
そうです、もういい、そこはそれでいいわっていう風に、う、まあ、1個でももらえてよかったねみたいな感じで思ってたので。
そしてその賞を取った後、今度はモニターツアーの企画へと行くんですけれども、これも何かきっかけがあったんですってね。
そうですね、その特産品とかその送っていただいたので、うん、その方々にまあお礼という形で、うん、まあ、もう一度尋ねして、まあお話ししてる時に能勢町の方から、うん、ちょっと人集めてくれへんかって言われて、うん、まあ、ぜひやらせていただきたいですっていう話になってやらせていただきました。
モニターツアーを実際にするって大変じゃないですか。企画だけじゃなくてそれを実践していくわけですよね。
うん、そうですね。
え、やってみてどうでした？
まあ、大変でしたね。
どういうところが？
ツアーを考えていくにあたって、その能勢町の議員予選委員会の方と、あと大阪観光局の方とあの協力してやったんですけど、なんか実際にやってみると、え、この準備はどうなってんのとか、うん、裏でどんだけ詰めてくれる人がいるんかとか、
うん、やっぱり前日のギリギリまで準備してましたね。
そう、
うん、頭の中で考えてることを実際にやるっていうのは本当に大変なことですし、うん、なんかコンテストでまあ準優勝いただいて、まあ、そこでも結構私たちの中ではまあ詰めて考えたつもりでしたし、うん、まあ、結構実現性の高いものやって思ってたんですけど、うん、実際にそれをやるとなるとやっぱり難しいっていう風に感じました。
その時間の管理もしないといけないし、はい、
そうです
、ね、で集まってくださった方もそんな思い通り動いてくれないでしょ。そうですね。じゃあ実際この最初に、うん、よし味噌作りやろうと思ってから、このモニターツアーを終えた、うん、この全体を通してどんなことを思いましたか？
実際に自分の頭の中で考えているものとか、うん、自分が面白いって思ったものをこうビジネスにしていくっていうことは、まあ、すごく難しいことだなっていうのも実感しましたし、うん、あとはあの3人でグループワークとしてやってきたんですけど、まあ、約半年間ずっと一緒にやってたので、うんうん、たった3人でも同じ方向に向かってみんなが同じ目標を持ってっていう風にやるもっていうことがすごく難しいことだなっていうのもすごく実感しました。まあ、個人の意見も大事ですし、うん、まあ、それをちゃんとまとめていくっていう風にすることとか、うん、まあ、あとは自分の気持ちの群れですね。やっぱり半年間ずっともうやる気満々って感じでやり続けるっていうのはやっぱり難しくって、うん、まあ、もう今日はいっかって思う日もたくさんありましたし、う
ん、もちろんね、
もう今日は帰ろうみたいな感じ、うん、もありましたし、うん、やっぱりなんかその自分の気持ちを保つっていうことはすごく難しいなっていうのは実感しました。
うん、井上さんは
やっぱりあの私たちは一番最初に経験をしたので、あの味噌作りの楽しいっていうのがすごいピークにあったんですけど、その味噌っていう一番当たり前のものをどうやったらあの楽しそうに伝えられるかっていう、その企画書の書き方だったりとか、うん、そのプレゼンテーションの話し方だったりとか、あの伝えるっていうことがすごい難しいことだなっていうふうに一番感じました。
いい経験してるね二人ともね、うん、そうか。さあそんなところで今話変わりますけど、就職活動中なんですってね。、
はい、
お二人ともね、ちょっとあのどんな業界を目指しているかとかお聞きしてもいいですか？はい、小島さんは？
私は、うん、まあ、広告業界と旅行業界っていうものを、うん、
あ、旅行出てきましたね。
まあ今までは全然考えてなかったんですけど、やっぱりその農家の方々とも接するうちに、その皆さんに知ってもらいたいっていう思いはすごく強くあるのに、まあ、それを伝えきれないっていう点で、やっぱりそういう方をこうサポートできるような広告活動とかそういうものができたらいいなっていうふうに思って、まあ、広告業界っていうものを目指しました。
あ、そう。え、井上さんは？
私はあの営業職がすごい興味があるなっていうふうに思ってるんですけど、うん、
なぜこれは？
はい、あのやっぱりあのフィールドワークの経験がすごいあの私の中で勉強になったことなんですけど、一からアポを取って対面でお話ししていく中で、やっぱりその電話とかあのメールだけでは生まれないあの信頼関係っていうのがどんどん会ううちに生まれてきて、やっぱりその対面であの 提案したりだったりとか、実現化した時にやっぱりありがとうっていう風にあの農家の方に言ってもらった経験っていうのは自分の中でやりがいに思う経験だったので、営業職としてあの提案して顔を見てありがとうって言われるようなお仕事に就きたいなと思ってます。
うわ、でも2人ともこうやってお伺いしてると、このフィールドワークにしてもこの授業自体がものすごく身になってる、
う
ん、そうですね、生きた授業っていう感じがしますね。はい、でもこれからもぜひ今までの経験生かして頑張って就活励んでね。
はい、頑張ります。
頑張りますね。さあ、それでは思い出の一曲ちょっとここでおかけしましょうか。ねえ、どうですか。
あのですね、フィールドワークの時にいつも小島さんの運転で、
はい、
あの足を運んでたんですけど、うんうん、その時にあのいつも流してたのがファンキーモンキーベイビーズのちっぽけな勇気っていう曲があって、
はい、
でその曲を聴いてやっぱり頑張ろうって思えたので、
では、
はい、
ファンキーモンキーベイビーズのちっぽけな勇気お送りしましょう。今日は生活環境学部情報メディア学科の大森准教授ゼミ4年生井上由美子さん、小島理香子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。本日登場してくださった小島さん、井上さんと同じ情報メディア学科大森ゼミに所属する原田くるみさん、岡七重さん、菅夏樹さん、西田七子さんのチームが子ども用下着メーカーのガロー株式会社とタッグを組んで子ども用介護肌着を開発しました。明日4月20日木曜日から22日土曜日までの3日間、インテックス大阪で開催される展示会バリアフリー2017に出展されます。原田さんたちは経済産業省近畿経済産業局が主催する事業の一環として開催された近畿圏実践型課題解決プロジェクトアイスペックに参加。このアイスペックは中小企業の経営課題について学生と企業が一緒になって問題解決に向けて取り組み、発表会を通じて広く発信することを目的としたプロジェクトで、昨年11月に行われた最終発表会で原田さんたちのチームは優勝に輝いています。原田さんたちは小学生の保護者や保育の現場で働いている方々に実際にヒアリングやアンケートをし、その結果が新たな子ども用介護肌着の商品化につながりました。より低価格で提供できるように肌着の機能は縫い目が下着の外にあること、綿 100% の素材で伸縮性があること、ロンパース型であることの3つに絞っています。情報メディア学科大森ゼミとガロー株式会社がタッグを組んで完成した商品が展示されるバリアフリー2017、明日4月20日木曜日から22日土曜日までの3日間、インテックス大阪で開催です。開催時間は朝10時から夕方5時まで。詳しくはバリアフリー2017のホームページをご覧ください。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。そろそろエンディングのお時間です。今日は、学生さんたちのそのフィールドワークのお話をお伺いしてて思ったんですけどね、大学の学びっていうのはやっぱりこう知識をね得ることっていうのはもちろん大事なこと、ここもすごく大事なことなんですけれども、実際体験したことから何かを学び取ってで、それを自分の、まあ、お仕事であったり人生であったり、そういうことに生かしていくっていうこともすごく大事なことなんだなと思いましたね。でそれを実際にこう実践しているという、そういう学生さんのお話をお伺いすることができてよかったと思っています。さて、向こう川女子大学の最新情報をホームページでぜひチェックしてくださいね。まだまだいろんな学生さんいらっしゃいますよ。検索サイトで向こう川女子大学と入力するとすぐにヒットします。それから FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターも始めましたので、この収録風景なんかもね写真が上がってると思います。ぜひ覗いてみてください。 この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリックしてください。そこから向川女子大学ラジオ向上ラジオをセレクトしてお送りくださいね。今日は松たか子さんの春風スクランブルを聞きながらお別れです。向川女子大学ラジオ向上ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。